変えて時間を未来のために使おう。こんにちは、ガッキーこと研修講師の谷垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ガッキー先生、ちょっと伺っていいですか？
はい。
研修ってやるときって時間って、やっぱり時間通りに講師の先生がいないと大変ですよね。
あ、もちろんもちろん。だから開始時間よりもだいぶ30分前とか40分前とかに会場入りっていうのが多いですね。
じゃあもうっていうことは、ちゃんと時間に遅れないで行くっていうことは、もう会社の近く、その研修会社の近くに身を置いといて、時間になったら行くみたいな、時間に余裕持ってるんですか？
本当はね、そこまでやれればいいんですけれども、多少余裕持って移動するようにはしていますが、
でも最近
30分前、1時間前とかなかなか行けないです。
でも、ほら、最近よく電車が止まるじゃないですか。
多いですよね。
ねえ。ああいう時ってどうするんですか？
で、この間たまたま、本当に朝、山手線が早朝から止まっていたって時がありましたよね。
ありましたよね。
あれ、工事してるかなんかで、電源の切り替えミスかなんかで、送電されなくて動かないってなって。で、朝、起きてテレビをつけたら、山手線全然ストップ。ってなって、で、山手線だけかと思ったら、そうじゃなくて、京浜東北線も東海道も全部止まって、何？あそこの路線全部止まってんのってなって、で、様子見てたんですよ。で、私、移動、ちゃんと安全に移動するためには、7時半ぐらいに家を出て、8時半ぐらいにちょっと現地に着くみたいな感じで思ってたんですけれども、7時過ぎぐらいに一回京浜東北線が復旧したっていうニュースが流れてて、京浜東北線動いてんのか、じゃあ行くかと思って、出てですね、で、そしたら駅に着いたらまた止まってたんですよ。何と。ね、でも私、蒲田駅から京浜東北に乗る予定だったんですけども、で、乗れないから、じゃあ、これは京急で行くしかないのかなと。って思って、だけど、みんな同じこと考えてるから、京急どうかななんて思いながら、一応ちょっと運行情報とか見ると、なんかコメントとかが書いてあったりとかするんで、で、京急蒲田すごい人みたいなとか書いてあったんですよね。これやばいそうだなと思って、で、とにかく行く方向で体を動かしつつ、もう研修の担当の方に電話入れたんですよね。で、担当営業がいて、で、そして、で、電話して、今日電車止まってて、で、おそらく、時間かかっても到着はできるかもしれないけど、遅れる可能性はちょっとありそうですと。で、このまま、向かっていく方がいいか、それとも、ちょうどそれがオンラインの研修だったんですね。対面研修じゃなくてオンラインの研修だったんで、
なるほど。
自宅に戻れば自宅から配信できますけど、どうしますかって言ったんですよ。今戻れば全然時間間に合うから、その方法が取れるのかどうか、どうですかって言ったら、ちょっと上司に確認しますってなって、で、一応、京急蒲田まで体は向かわせといて、で、したら折り返しでかかってきて、で、ちょっと今日、本当に、まずそうなんで、特例なんだけれども、自宅からの配信でお願いできますかと。で、一応うちも2回線あるから、バックアップはできるし、2台のパソコンつないで落ちないようにね、そういう形では取れるので、じゃあそれでやらせてくださいって言って、で、急遽また自宅に戻ったわけですよ。でも自宅に戻るのは全然間に合うと思ってたから、で、戻って、で、 自宅からちゃんと配信したんですね。で、無事にその日は一日研修を終えることができたんですけども、
はい、
あれ本当に、戻ってからテレビ見たらですね、京急蒲田の、私も近くまで行ったんだけど、人が溢れてて入れないっていうのをまず見たんだけど、もっとそれどころかすごい大行列が商店街、近所の商店街もずーっとなってて、あれは行かなくて正解だったなって、すごく思ったんですよね。で、まあ、ここでちょっとやっぱ教訓的な話なんですけれども、
はい、
自分の中に選択肢が1個しかない、もう行くしかない。例えばこれ対面研修だったら行くしかなかったかもしれないんですけども、
はい、
もしそうだとしたら、まあ、しょうがないかもしれないんだけども、常にこう、代替案を考えたりとか、他の選択肢はないかなって考えたりとか、はい、っていうのを、まあ、習慣的に私してるっていうのもあるんだけども、やっぱそれ必要だなって思ったんですよね。
もうまさに、この損失をどこまで回避できるか、最小限に抑えられるかって、もうリスクヘッジですよね。
はい、そうなんです。
うん、
あれね、対面研修だったら受講者も遅れてくるから、まあ、しょうがないみたいな話になったかもしれないですけど、
う
ん、オンラインだから受講者各地にばらけているし、
はい、
うん、そうすると、講師側だけの問題になっちゃう可能性があるわけですよね。だから、まあ、そこも含めて、いや、これは絶対講師間に合わないはないよな、と思ってて、どうするってなって、まあ、まあ、自宅でどうだろうと思って言ってみたら、まあ、通ったって話ですね。で、いつもいつもね、自宅配信を前提にするのは、一応研修会社も保証の問題があるから、
はい、
なかなかできないと思うんですけれども、まあでもこの間はその選択してよかったなってね、ちょっとつくづく思いましたね。
でも、こうした出勤だけに限らずに、いろんな場面で仕事をしてると、こう判断しなきゃいけないって時はありますもんね。はい、
あります、あります。ねえ、予定した通りに動けないってことね、ありますからね。西川さんなんかもあるじゃないですか、はいはい、こう、司会のお仕事だったりとか、現場仕事ってそういう想定外がね、起こったりなんてこともあるじゃないですか。はい
びっくりしますよ、これ聞くと。私、披露宴の司会で、電車が止まって、行けないっていうのがありました。
本当に本当に行けなかったの？
そう、それでもう、それでホテルの人が車で迎えに来たっていうのが、実際に途中まで行っても動かない。で、どうしようってなったけど、もう動かないものはもう動かない。
まあね、どうにもできないですからね。
そう。で、やはり、近く、最寄りの駅で、ずっともうホテルのスタッフの人の迎えを待ってるっていうのは、ありましたよ。
そうでしたか。でも結局、なんとかなったんですか、それは。
披露宴の開始時間に私が到着。
ああ。
だから、ゲストはみんな座って司会者待ちみたいな。すっごい怖い時ありましたよ。で、こんなこと聞くとね、みんな嫌だって思うかもしれないですけどね。なので、もうホテルのスタッフからは、何にもなかったような、普通の顔して入っていってって言われてました、言われましたけどね。
いや、そうですよね。いや、本当ですよ。裏事情なんて、お客さんに関係ないから、
ね。
慌てふためいたりしない方がいいんですよね、あれね。
ほんと。もう、堂々と入ってってって言われて、もう、堂々と入って。あ、私、どう見ても私待ちだよね、みたいな。もう、
そう。
扉の向こうに新郎新婦立って待ってるみたいなね。
ああ。すごい。怖
っ。そんなこと言うときっと夢が壊れてしまうと思うんですよ。
いやいや、でも、裏方事情ってそういうこと起こり得ますよね、やっぱね。
ねえ、
わかるわ。うん、あ、私、そういえば研修講師だから、研修の場面で、想定外が起こったっていうことが、ちょっと一回あって、もうだいぶ前、ずいぶん前なんですけども、本当にまだ全部対面研修だった時だったんですけどもね、
はい、
現地に行ったら、私が送ってもらっていたテキストと、
はい、
現地受講者の席にあるテキストが違うってことだったんです。
ああ、怖い怖い怖い。
怖すぎるだろうっ っていうですね。
わあ、わかります。私大学の授業でそれありました。
ああ、そうなの。
あれ焦りますよね。受講者と
焦る
講師が持ってるテキストが違うって。
いや、で、始まる前に、受講者が入る前に、置いてあるテキスト見て、え？ってなるわけじゃないですか。すぐわかるから、表紙が違うから。で、もうすぐ営業、その電話入れて、すいません、テキストが違うんですけどって言って、で、とにかくこのままじゃできないから持ってきてくださいっつって、で、持ってくるまでは繋ぐから持ってきてくださいって言って、そう。で、まあ、アクセスね。要するに、まあ、パソコン系の研修だから、確かにページだ、ページの構成とか変わっちゃったりとか、バージョンによってね、ちょっと内容変わるんだけども、はい、おおむね冒頭のところはそんなに大きく変わってないって分かってたんで、
はいはい。
だから、まあ、きっとこういうこと書いてあるだろうと思って、で、もう1時間結構ね、考え方の話とかして、つないでおいてですね。で、休憩入れた段階で、すぐもらって、で、まあ、なんとかだったんですけど、だその時だって、講師が慌てふためくわけいかないから、いやー、まあでも言いましたよ。すみません、ちょっとね、私がいただいてるテキストと皆さんのテキストがどうも違うんですよねって。ただ、内容大体同じなんで、一旦進めますから、心配しないでくださいって言って進めたんですけども。もう本当、いかにね、このね、焦りをね、見せないでやるかですよね。気も座りますよね、やっぱ現場仕事をやってるとね。
本当。
そうなんですよ。まあでも、大概のことじゃ驚かないですけどね。ああ、やられたと思ってですね。本当、ね。
裏ではもうバタバタなことっていっぱいありますからね。
あります、あります。
でもね、やっぱりどう選択していくのが一番リスクないかって考えなきゃいけないですもんね。
そうですね。で、あらかじめ、そのね、想定ができることだったら自分で用意しておくことができるじゃないですか。でも、そのさっきね、テキスト違うとかは想定できないし、ちょっとどうにもできないですね、その場での理解。予備のテキスト1個とかありゃね、いいんだけど、はいはい、それもない場合、例えば欠席者がいてねとかだったら、そのテキスト借りるとかできるんだけども、それすらできないっていうなると、見せてっていうわけいかないしな、みたいなですね。そうですね。まあだからね、気も座りますよね、ほんとね。
最初のお話に戻ると、電車って今、すごくこう、全部線がつながって長いじゃないですか。
そうなんですよ。
どっかでトラブルがね、あると、皆さん大変ですよね。
そう。なんか前に、新横浜に行くのに、
東
横から乗り入れてっていう話あったじゃないですか。で、そう。で、便利になったから、新横に行きやすくなったんだけれども、
はい、
逆に、その、東急線か相鉄線のどっちかでなんかが行けないっていうことが、まあ、しばしばあってですね。そう、私これも、もうすでに何回か、新横そっちルートで行けないじゃんみたいなことがあって。そう、だから乗り入れそう、便利なんだけど。
ねえ、そうなんですよね。なんかあると、こういうふうにね、大変なんですよね。
そう、だからね、ほんと鉄道会社さんに、その乗り入れのリスクをね、どうやって回避するかね、ほんと考えてもらいたいなって思って。ね
やっぱりこうね、すごいですね、便利と、こうね、不便が、こう、もう、隣り合わせというか、背中合わせですよね。
そうですね。そう。いやー、だから、なんかもう今、あって当たり前になっちゃってるものっていうのが、例えば、スマホ、ね、どこでも繋がるの当たり前だったりとか、それこそ Wi-Fi 使えるのも当たり前だったとか、なってるじゃないですか。あと、充電できる場所があるだったりとか、本当にそういうものが、パーンとなくなった時に、どう立ち回れるかとかっていうのも、ね、やっぱね、自分で少し想定してないと危ないなって思いますよね。
やっぱり、ね、難しいな。タイムマネジメントしなきゃいけないけれども、うん、電車が止まるなんていう。
うん。
そこ、どこまで、どれぐらいの幅、ね、時間持ってればいいのかなっていうのもね、うん、考えなきゃいけないのは難しいな。
は
い、
まあ、10分15分はね、わかりますけども、うん、1時間、2時間想定するのはなかなかね、
ね、難しいですもんね。
難しいケースありますからね。うん、まあ、でもね、やっぱリスクヘッジというか、ね、この回避するためにどうするかみたいな、発想する、うんうんっていうところの姿勢はいつもね必要だなっていうふうに思います。
うん、そうですね。常に何か何かあったらっていう危機管理の部分ですね。
そうですね。
そ、はい、うん、そこもちょっとアンテナ。
ね、
本当です。また何か性格ずぶとくなってきそうな、はい、そんな気もします。
いや、いいんですよ、ずぶとくて。
ではまた今回はリスクヘッジ。はい、っていうところでね、話を、
うん、
はい、いただきました。ガッキー先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。